猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第626回始まります。
はい、始まります。お願いします。
はい、よろしくお願いします。猫好きさん、ちょっと体調あまりまだ、
ね、ちょっと咳風邪になってしまって
よろしくないようなので、短めで今日は収録したいかなと思うんですが、
はい、
蒸し暑いですね。
暑いですね、本当。
いや、なんか、はい。
うん、いや、もうずっと暑いですよね。
いや、もうそうなんですよ。まあ、なんかね、今日はまあ、割と天気がいいので、あれですけど、うん、もう、うん、となんか、外出たくないっすよね。もう、
ですよね、
これだけ暑いと。できるだけ外出ないように、うん。と思いながら、うんうん、まあでもね、平日は通勤なのでちょっとどうしても駅とね、仕事場の間は歩かなきゃいけないと、
ということで、
でもさすがにね、ちょっと最近参ってきて乗り換えて、できるだけ歩かなくて、一駅だけ、二駅かな、乗り換えて電車で、うんうん、近くの駅まで、一番近くの駅まで行くようにはしてるんですけどね、もう。
うんうんうん。
はい。
いや、じゃないともう熱中症になっちゃいますよね。
そうなんですよ。朝、晩はまだしも少ししのぎやすいんですが、朝はね、もう、ちょっと日傘やってても全然効果なくて、さすがにもうちょっと辛いな、という感じなので、ちょっと軟弱になってます、最近。はい。
いや、無理はしないでください、ほんと。
はい。ということで、本編に行ってみたいと思います。
はーい。
猫のしっぽ。
てて。猫のしっぽを聞きの皆様、どうも、はじめまして、ガンダルです。おなじみのオルネポこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで、私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫のしっぽを聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきます。そしてオルネポ聞いてくださいね。バイバイバイバイバイ。
とてとて。てとて。とてたててと。とってたてててと。
私の方なんですが、
はい、
カレーはいわゆるもう本当にノーマルな、普通に、うん、インスタントのルーを買ってきて、
うん、
作るカレーなんですけれども、
うん、
割とあれですかね、ポークカレーというか豚肉と、あと最近だとチキンカレーが多いですね。
鶏肉、あー、いい
ですね。鶏肉のカレーと、うん、まあそれが交互にみたいな感じですかね。自宅で食べるカレーの場合は、
うんうんうん、
うん、で特にひねりもなく普通にインスタントのルーを使って作ってるっていう感じだと思うんですけど、
うん、いっちゃ美味しいやつじゃないですか。
本当にノーマルな感じのカレーですが、
うん、
もうやっぱりね、あれなんですよ、カレーライスといえば福神漬けとらっきょうですよ。
あ、
もうこれはね、もうこれは欠かせない。
うん、
うん、
そうですね、うん、
スーパーで ね、福神漬け買ってらっきょう買ってみたいな、
うんうんうん、
ストックしてるんですけど、カレーの時は必ずそれを、
ああ、
カレーの時はそれを出して食べるとい う、うん、いう感じなんですけどね。まあ、うんうん、なんかもう本当にドノーマルというかひねりのないカレーライスなんですけれども、うん、まあ、本当にそういうのがうちでは好きで、うん、あんまシーフードカレー、たまにね、なんかシーフードカレーも、あの冷凍のシーフードのやつあるじゃないですか、シーフードミックスみたいな冷凍の、うんうん、あれを使って作ったりとか、
うん、
ね、はしますけど、あんまりシーフードカレーは最高最近なんでも食べた記憶はあんまりなくて。
ああ、そうですか。
やっぱりね、ポークカレーかチキンカレーが多いですかね。
ああ
、うん、
いや、一番美味しいですからね、うん、それが、うん、
本当にね。だから逆にビーフカレーは全くね、食べた記憶が最近なくて。
ああ、
うん、牛肉はあんまりカレーでは使わないというか、そもそもうちはあんまり牛肉を食べ貧乏なので牛肉を牛肉を使う料理がほとんど出てこないという。
ああ、うちもそうかな、うん、
そもそもがカレーに限らず、うんうん、
結構お値段しますもんね、牛だと。
結構いい値段しますよね。あの、
うん、
ね、たとえそのね、アメリカンビーフとかオージービーフ安いと言いつつ、
うん、
まあ、あの豚肉や鶏肉より高いので、
うん、高い高い、
はい、あのカレーに限らずほとんど牛肉は使わないという。
うんうん、あ、でも肉入れるならなんだかんだ言って豚と鶏が一番美味しい気がするな。
そうですよね。
まあ、うん、なんかあのいい感じの出汁入れますもんね。
うんうんうん、
本当うまく仕上がる。うん、
あとはもう本当ひき肉でキーマカレー風に作るとかね。
ああ、あんましないな。
あんまりしないですけどね。
うん、
うん、10回に1回ぐらいはなんかひき肉使ってみたりとかって感じですかね。
あ、でも結構しますね、10回に1回なら、うん、年に1回はあるかも。
うん、まあ年に1回か2年に1回ぐらいはあるかなっていう感じですけど、う
ん、そっか、
ね、まあ頻度は低いですけど、まあ全然ね、うん、やらないわけではないので、まあそれぐらいですかね、具としては。
ああ、
はい。で、
どうしてもカレーにしたらしばらく続きますもんね。
はい、あ、そうそうそうそう。うん、あの、まあ、3日未満ほどではないですけど、やっぱりね、うん、一晩寝かしたカレーまた美味しくてね。
うん。
うん、作りたてよりは。
そうですよね。
で、朝食が食パンなんで、カレーパンね、なんかカレー、ちょっとパンにちょっとそのカレーを乗っけてみたいにして、カレーパンみたいにして食パンで食べると
めちゃくちゃいいですね。
うん、
うん、
まあ、それはそれでまたね、飽きないというか、
うん、
食べれるのでいいかな。
うん、そっか、パンにカレーか。ま
あ、そうそうそうそう、そうなの。意外とね、うん、あの食パンとかにちょっとカレーの具というかあれを乗っけて、
うん、
で挟んで食べるみたいな、すると結構美味しいカレーするんですけどね。うん、
そうですよね。なんで食べるぐらいだからパン絶対合いますよね。
そうそうそうそう、なかなか自宅でなんとかね、チャパティってなんかそういうなんとかでは食べないんだけど、パンぐらいだったら手軽にできるので、そうそう、から、うん、手軽にできるので食パンとかいい感じですかね。うん、
おお、
はい、
やってみよう。
はい、まあ、そんな感じで、まあ、私の側としてはあまりひねりのないドノーマルなカレーが好きだという、まあそんな感じで割と私の方としてはドノーマルなカレーですが、
うんうんうん、
でカレーはあの基本的に私もすごいカレー大好きで、
うん、
もう極端な話毎日カレーでもいいぐらいな感じなんですけど、まあそうは言っても月1ぐらいか月2ぐらいのペースで普通は、うん、まあ食べてるんですけどね。うん、
うんうんうん、
うん、 猫好きかとしたらどれくらいのペースでカレーをメニューとして食べ
られるんですか？そうだな、最近はなんかすごい少なくて、
はいはいはい、
あ、今年1回したかな、してない、かな、うん、
どうしてもね、うん、するとなんか1日じゃ済まないからめちゃくちゃ2日目、ね、3日目美味しいんだけど、なんか大量に作っちゃうんですよね、はい、作るとき。
ああ普通そうですよね、
そう
本当に鍋いっぱい作っちゃうんで、まあ、うちの場合はなんか中華鍋っていうか中華フライパンで作っちゃうんだけど、
うん、ああじゃあ結構な量になりますもんね、
結構な量、うんうん、ね、タプタプになるんで1回じゃ当然食べきれないので、さっき言ったみたいに、ね、そうそうそう、何回かに分けて食べるんですけど、
うん、
うん、
そう、でもなんかそのそれするとそうしばらくなっちゃうから、結構でも私、はい、同じ食べ物をなんか2回とか3回連チャンで、まあ2回ぐらいなら大丈夫だけど、3回4回とかになると食べれない体質で、
あら、そうなんですか、
そう、
はいはい、
そう、なのでなんかやるってなったら本当にもう食べたいゲージをめちゃくちゃ上げないと、
うん、
しばらく食べ続けられない
なるほど、
はい、
なるほどね、
そう、なのでちょっとまだゲージが溜まりきってなくて最近は、なので半年近く食べてないかな、お正月に食べた以来だと思いますね。
そうするとやっぱ感覚空きますよね。
あ、そう、空いちゃいますね。いやでも、うん、もうそろそろだいぶ溜まってきたので、そろそろ
食べたいゲージが上がってきた、
はい、上がってきましたね。
なるほど、
しようかと思いますね。
そろそろじゃあ、
うん、
いいんじゃないかなと思いますね。はい。
はい。
はい。まあそんなとこですかね。彼のお話としては、
うん、
はい。ということで今週の本編は好きなカレーライスの話でした。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
いっぱいコーナーです。今週のいっぱいコーナーは1件いただいてますね。8月12日丸 M さんから、本日の一杯というか最近はこれです。サントリーロイヤル、いろいろごちゃ混ぜにした味わいで山崎系統って感じ、ストレートよりは加水した方が好みということで、625回の猫の尻尾のお聞きになった時にツイートいただいたんですかね。はい。で、写真を X の方に出していただきましたが、サントリーロイヤル。いやー、これ、このボトル、懐かしいというかですね。これはね、もう本当憧れでしたね、当時ね。若い頃は飲めなかったですよ。まあ、サントリーの中で一応、の中で、まあ一番割と、高いお酒というか高級品の部類になってたような気がしますよね、当時は。安酒が角瓶で、サントリー角で、まあ、で、次がオールドで、その上が一番最上級というか、一番高いお酒がロイヤルだったという感じでしたね。もう私が若い頃は、はい。もうなんか、お中元とかお歳暮で、父親がもらってきた酒を、で、っていうような、すごい高級品なイメージでしたね。自分では買えないという。はい。いやー、これね、まだあるんですよね。うん。で、マレムさん書いておるように、いろいろごちゃ混ぜのっていうことで、まあこれブレンデッドウイスキーでいろんな、あれですね、サントリーのキーモルトをいろいろブレンドして作ってるんですけれども、割とそういう意味で品質を一定にさせるっていうような意味合いだったんじゃないかと思うんですけどね。いやー、もう本当に私の中で今でも高級品っていう感じですよ。はい、 はい、ありがとうございます。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それではここでいつものように曲を聴いていただきたいと思います。ローテーションの中からユーコアソシエイツさんの曲をご紹介したいと思います。それではお聴きください。ユーコアソシエイツさんで真夏の夜のリズム&ブルース。 お聞きいただきましたのはユークアソシエーツさんで真夏の夜のリズム&ブルースでした。はい。ちょうど今の季節にぴったりの曲ですよね。まさに真夏の夜に聴くのにぴったりの曲だったかなというふうに思います。久しぶりに聞いたんですけれども、やっぱりいいですねこの曲も。はい、ということで今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。先週に引き続いてここでまた風の猫さんのライブの告知をさせていただきたいと思います。風の猫さんが参加されるライブですが、ネバーエンディングサマー&サマーということで、2025年9月14日日曜日、3連休のど真ん中ですね、真ん中の日、二子玉川から徒歩5分ぐらいのところにあるジミニシアターというところで、開かれるライブに参加されるそうです。11時15分の会場で11時20分開演予定と、で15時頃に閉演の予定ということですね。結構たくさんのバンドが参加されるようですが、洋楽アコースティックバンド、ギター弾き語り、カルメン・マキア・ドーズのトリビュートバンド、それから70年代洋楽ロックバンドなど盛りたくさんな内容です。私は今回風の猫としてではなく、ユーミンや昭和歌謡をつなげたスーパーオリビアバンドとシティポップのシトラスという2つのバンドに参加し、11時20分頃から出場します。入場料無料で、ご入場の際ワンドリンクだけご購入ください。昭和に青春時代を過ごした年齢層高めのおじおばバンドですが、よかったらいらしてくださいねというふうにメッセージをいただいてます。はい、ということで風の猫さんの参加されるライブですが、今回もポッドキャストのショーノートと公式の猫の尻尾の公式ホームページに告知内容と、それからフライヤーのイメージを貼り付けておきますので、ぜひお近くの方は9月14日タイミングが合えばご参加いただければというふうに思います。はい、風の猫さんのライブ告知のコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。今週のお便りコーナーですが、2つ2ついただいてますね。いつものようにツイッター改め X のハッシュタグシャープ猫のしっぽのアトマキャステルポッドキャストの公式アカウントにいただいたお便りをご紹介しますが、1通目が8月12日アポロさんから、令和7年8月11日約6日遅れで拝聴中のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリストということで、いくつかのハッシュタグの中に猫のしっぽ624回入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そして8月15日、ケンチさんから625回拝聴。味の記憶がないのですが、ゴーゴーカレー食べたことあります。暑い時のカレー、意外と好きです。東京勤務の時は西インドカレー、南インドカレー、札幌スープカレーと徒歩10分圏内便利でした。大衆向けの日の屋カレーも家庭の味が近い気がします。ということで、メッセージいただきました。ありがとうございます。いや、ケンジさん東京勤務されてた時は3種類のカレーのお店が徒歩10分圏内ってめちゃくちゃ便利じゃないですか。 日の屋カレーっていうのは割とこちらでは有名ですよね。なんか家庭的な感じで少し大衆食堂的な感じのお店ですけどね。私もまだ食べたことないんだよな。はい。いや、一度ちょっと食べてみたいなと思いながらメッセージ読ませていただきました。はい、ということで今週のお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。
はい。
はい。今回ちょっと、ね、猫好きあまりにも声が辛そうなのでオープニングとエンディングだけど短めの収録にしたんですが、
はい、
でやっとあの猫好きさんとも1週間ぶり2週間ぶりでズーム収録できたんですが、
はい、
あので、恒例の小ネタエンディング小ネタコーナーなんですけど、最近ついてないことってありますかっていうか、もうそもそも体調悪いのはついてないって思うんだけど。
そうですね、はい、ついてないこと、これですかね、
やっぱりね、
うん、長引いてる風邪ですかね、うん、なんかあります？
いやもうね、ここ最近結構そのね、入院したりとかいろいろあったんですけれども、いやもう本当にね、うん、なんか昨日はちょっと仕事の上でちょっと操作ミスりまして、
あ、珍しい、
はい、なんかいやなんかね、ちょっと操作をミスって余計な作業が増えてしまったと、リカバリーのために余計な作業が増えてしまったと。いや普段だったら多分これしないだろうなと思いながら、ちょっとぼーっと、やっぱりねここのところ暑いし夜あんまりねぐっすり眠れないしでぼーっとしてたのか、なんかうっかり操作誤りまして余計なリカバリー作業が増えてしまって、あ、もうなんか最近ほんとつくづくついてないなとか思ってるんですけどね。うん、いや立て続けになんかいろいろねついてないことがここ最近起こったので、よっぽどなんかね時期的に悪いのか、なんか日頃の行いが悪かったのか
、ね、どうなんでしょうね。でもなんか、
はい、
やっぱり下がる時もあれば上がる時もあるって感じだから、うんうんうんうん、たまたまね今そういう時なのかもしれないですね。
そうなんですよ。いやだからあの順調、普段通り順調に過ごしてるときは何も思わないんですけどね、ついてないとことが重なると、とことんなんかそういうふうについてないことが重なってみたいになると、ちょっとああどうしたのかなとか珍しく思ったりも、
うんうん、
ね、あの全く占いは信じないですけど信じてないですけど、あ、何かあるのかなとか思いながら、最近ちょっとあの落ち込んでる日々が続いてますけどね。はい、
そっか、うん、信じないけど、まあそっか、信じるとついてないはイコールにはならないってことですもんね。あ、
そうそうそうそうう
んうん、
なので別にね、その運気が悪いからついてないんじゃなくて、何なんだろうなとか思いながら日々過ごしてるわけですよ。
おうおうおう、うん、
いや、そういう意味でね、あの単純にそういうふうに占いを信じて、あ、今運気が悪いんだよねとか、なんとかの、うん、なんとか気なんでダメですよねみたいな、単純にそういうふうに思えればいいんですけど、へそ曲がりなんで
、うん、
なんでついてないんだろうなとかっていうのは単純に悩んでるだけなんですけどね。うん、
うん、
信じてないばっかりに
いやでもあれじゃないですか、うん、このいいこと起こる前はそのいいことじゃないことが続くっていうか、うん、これからいいことの前触れなんじゃないですか、うんうん、
いやもうそう言っていただけるとありがたいんですけど、どうなんでしょうね、うんうん、 まあ、そうやってちょっと前向きにね考えないと、
そうですね、
いつまでもね落ち込んでてもしょうがないので、はい、
うん、
はい、ということで、じゃあいつものお願いします。
はい、では次、あ、出てこない、あ、では行きますよ、
はい、
せーの、次回も聞いてくださいね、
最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう、はい、それでいつものようにカズオの猫さんにご提供いただきました猫のしっぽのエンディングテーマ三毛猫風の歌を聞きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。
はい、失礼します。
手を